新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の8日月曜日です。今日のニュースいきましょう。正式発表、ソニー銀行がステーブルコインの実証実験を検討開始、ポリゴン POS 採用。 Web3 コミュニケーションプロトコル DMTP 年内でのトークン上場を計画。自動車メーカーのマツダ、初の NFT アートにアスター GKEVM 採用。韓国、ハッキングされた暗号資産を上場禁止するガイドライン発表へ報道。欧州初の現物ビットコイン ETF 申請、モノクロームアセットマネジメントが。米 SEC がイーサリアムを証券に分類する可能性は弱まった、 JP モルガンアナリストら見解、報道。拘束されたバイナンス幹部、ナイジェリアの税金問題とマネーロンダリング容疑で法廷へ。暗号資産マーケットメーカー GSR、 シンガポールの主要決済機関 MPI ライセンス取得。一つ目のニュースはソニー銀行がステーブルコインの実証実験を検討開始というニュースです。ソニー銀行がステーブルコイン発行を目指した実証実験の検討開始を4月8日に正式発表しました。発表によるとこの実証実験はポリゴンラボとセトルミントと共同で実施するということです。ソニー銀行がステーブルコインの発行に向けた法的整理や要件定義を実施し、ブロックチェーンにはポリゴンラボ開発のポリゴン POS を採用、またブロックチェーン関連の多様な開発実績を持つセトルミントが実証実験の基盤の開発構築を担うということです。今回検討開始した同実証実験では、ブロックチェーンの技術を用いたステーブルコインの発行、償還、流通の仕組みの構築および検証の実施をするといいます。また同実証実験では本人確認などの観点でゼロ知識証明の活用も検討していくとのことです。銀行自身のリスクベースアプローチの帰結として、不正な資金利用への対策は十分に尽くしつつ、安心安全で利便性の高いステーブルコインの発行、流通市場の拡大を基とするものと説明されています。なおゼロ知識証明とは、ある主張が正しいという事実を、主張内容を明かすことなく第三者に証明できる暗号学的な手法の一つです。ソニー銀行は今年3月 Web3 エンターテインメント領域向けスマートフォンアプリ、ソニーバンクコネクトを今夏にリリースすることを発表していました。このアプリは Web3 におけるクリエイターファン層で構成される経済圏の拡大に向けてリリースが予定されています。現在同アプリではブロックチェーンを基盤としたウォレット機能のリリースに向けた要件定義や設計を進めているといいます。今回検討開始が発表されたステーブルコインについても、ソニーバンクコネクトとの連携を見据えて検討を実施するとのことです。なおソニー銀行ではブロックチェーンを活用したデジタル証券のサービスを取り扱っています。同行は昨年6月に三井物産デジタルアセットマネジメント運営のデジタル証券サービスオルタナで提供されている ST を同行が委託される形で提供を開始しています。なおオルタナのシステム基盤には各種デジタルアセット発行管理基盤プログマが用いられています。なお ST を発行管理するプログマ ST には米 R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されています。また今年3月にソニー銀行は米ドル建てグリーンファイナンスセキュリティートークンの募集取り扱いを開始、同商品にはセキュリタイズジャパン提供のもとエンタープライズ向けのプライベートコンソーシアム型ブロックチェーンクオーラムが採用されています。なお外貨建ての ST の公募による募集の取り扱いは国内銀行としては初の事例になると発表されていました。今回の実証実験に参加するセトルミントは、ローコードでブロックチェーンシステムを開発できるクラウドサービス、ブロックチェーントランスフォーメーションプラットフォームを提供するベルギーのスタートアップ企業です。同社が2022年に1600万ドルを集めたシリーズ A の資金調達ラウンドには国内企業として富士通ベンチャーズが参加しています。続いてのニュースは DMTP が年内でのトークン上場を計画というニュースです。Web3 コミュニケーションプロトコルの DMTP による DMTP トークンの上場計画が4月8日に発表されました。 DMTP 開発元のシンガポール拠点企業ハイフンによると、 DMTP トークンは2024年内で上場を予定しているとのことです。なお DMTP トークンは DMTP のガバナンストークンとなるようです。 また同トークン上場にあたり、ハイフンはトークンの発行運用管理から暗号資産上場までを一貫して支援するシンガポール拠点の企業ボブジーと提携するということです。ハイフンは DMTP トークンについて、エコシステムが拡大するにつれてトークンの価格が上昇する仕組みになっていると説明しています。DMTP を導入するプロジェクトの数が増えると需要が増加するため、トークンの価格が上昇するとし、また消費されたトークンの一部は市場に再度流通しない仕組みになっており、これにより市場でのトークンの流通量が減少し、さらに価格を押し上げ、価格上昇サイクルが生まれると伝えています。なお DMTP トークンの上場先について、海外もしくは国内の取引所なのか、また IO によるものなのか、 DEX での IDO になるのか等、詳細は発表では明かされていませんでした。 DMTP はウォレットアドレスベースでメッセージの送受信ができるプロトコルです。ユーザー同士のメッセージ送受信のほか、メッセージの通知受信や特定のメッセージ開封により、 DMTP で発行される独自トークンが得られるリワード機能等を実装することで、ユーザー体験向上とともに、ユーザーがウォレットでコミュニケーションを取ることの実現を目指しています。ハイフンは2022年9月シードラウンドにて資金調達を実施。同ラウンドにはイーストベンチャーズ、アリーバスタジオ、ダブルジャンプ東京、エンジェル投資家の綾戸裕氏が参加していました。なおこの際の調達額は非公開でした。またハイフンは昨年7月、NTT ドコモの Web3 を推進する子会社 NTT デジタルと連携を開始しています。その他にもハイフンは昨年10月にスクエアエニックスへ技術提供することを発表していました。続いてのニュースは、マツダがアスター ZK EVM 採用というニュースです。国内自動車メーカーのマツダが初めて手掛ける NFT アート作品が、アスター ZK EVM Powered by Polygon 上で発行されることが4月5日に発表されました。マツダによる NFT はアスター ZK EVM メインネットリリースに際して開催中のローンチキャンペーン陽気オリジナルにて提供されます。なお同 NFT 作品はマツダのブランドアイコンであるロードスターをフューチャーし、サブカルチャーと日本の美を融合させた作品になるということです。NFT はコレクションとして展開され、シークレット2種を含めた全10種が販売されるといいます。価格は 0.003 イーサ、約1500円で、発行総量は限定で 22,222 個ということです。アスター ZK EVM はゼロ知識証明を活用したポリゴンチェーン開発キットによって開発されたイーサリアムのレイヤー2ソリューションです。3月6日にメインネットローンチしていました。メインネットローンチに合わせ、アスター ZK EVM では同チェーンとエコシステムを体験するためのキャンペーン陽気オリジナルが実施されていました。この陽気オリジナルは、妖怪をモチーフとしたオリジナルキャラである陽気を集め育てていくキャンペーンです。その中でアスター ZK EVM の UX やエコシステムとなるプロジェクトが体験可能となっています。記事にアスター ZK EVM およびアスター ZK EVM 開発のアスターについての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。
続いてのニュースは、韓国ハッキングされた暗号資産を上場禁止するガイドライン発表へ報道というニュースです。韓国の金融規制当局である韓国金融監督院 FSS が、中央集権型の暗号資産取引所のトークン上場における新たなガイドラインを、早くて4月末遅くとも5月初旬までに発表するようです。現地メディアニュースワンが4月5日報じました。報道によれば、新たなガイドラインでは、過去にハッキングやセキュリティに関する事故の履歴がある暗号資産は、その原因が究明されない場合や被害が回復しない限り、同国内での上場は許可されないとのことです。また海外の暗号資産の場合、韓国国内向けに発行されたホワイトペーパーや技術マニュアルがあってのみ、同国内での上場が許可されるとのことです。なお各国の規制に合わせてライセンスを取得している海外暗号資産取引所で2年以上取引された暗号資産は、上場ガイドラインの一部基準を省略できるとのことです。また今回の上場ガイドラインには、上場廃止に関する基準も一部盛り込まれています。例えば公示された流通量と通常の流通量に乖離がある場合など、暗号資産プロジェクトが公示義務を遵守していない場合などは、上場廃止の対象になるとのことです。 FSS は昨年下旬からデジタル資産取引所協議会ダクサラと協力し、上場ガイドラインをまとめてきたといいます。韓国政府は現在取引所の意見を聴取しています。韓国の国会では昨年6月30日、暗号資産の不公平取引に損害賠償責任を課す新法、暗号資産ユーザー保護法案が可決されました。同法案では、非公開情報の使用、市場操作、不公平な取引慣行などの違反行為に対する罰則が定められています。これに違反した場合、1年以下の懲役が科されることになります。また不公平取引で得た利益の3倍以上、5倍以下の罰金が科される可能性もあるとのことです。
続いてのニュースは、オーストラリア初の現物ビットコイン ETF 発売へというニュースです。オーストラリアのデジタル資産運用会社モノクロームアセットマネジメントが現物ビットコイン ETF モノクロームビットコイン ETF IBTC をシーボーオーストラリアへ申請したことを4月5日に発表しました。規制当局の承認が済み次第、モノクロームビットコイン ETF はオーストラリア初の現物ビットコイン ETF として2024年第2四半期より発売されるということです。なお今回モノクロームアセットマネジメントがモノクロームビットコイン ETF をシーボーオーストラリアへ申請したのは、アジア市場での存在感を高めるといった同社のビジョンに加え、安全でアクセスしやすい革新的な投資商品を投資家に提供するという取り組みを強調するためということです。なおモノクロームアセットマネジメントは2022年8月にモノクロームビットコイン ETF を運用するための許可をオーストラリア証券投資委員会からすでに取得しています。これによりモノクロームビットコイン ETF はオーストラリア金融サービスライセンス AFSL の認可を受けた初の暗号資産 ETF としてオーストラリアで提供することが可能となっていました。
続いてのニュースは、米 SEC がイーサリアムを証券に分類する可能性は弱まった。JP モルガンアナリストら見解報道というニュースです。 JP モルガンのアナリストが米証券取引委員会 SEC からイーサリアムが証券に分類される可能性は弱まったとの見方を示しています。ブロックチェーンメディアのザ・ブロックがアナリストのレポートを引用する形で4月4日報じました。ニコラオス・パニギル・ツォグロー氏率いる JP モルガンのアナリストは、イーサリアムが証券分類を回避できそうな要因の一つとしてリキッドステーキングプロトコル RIDE の現在の状況を挙げました。ステーキングされたイーサリアムにおけるライドのシェアは1年前の約3分の1から現在は約4分の1へと減少しているため、イーサリアムネットワークの集中化に関する懸念が軽減されているとアナリストは指摘しています。JP モルガンのアナリストらは昨年10月、ライドのようなプラットフォームは分散型ではあるが、高度な集中化を伴っていることから、イーサリアムにリスクをもたらすと懸念していました。しかし今回、ライドの市場シェアが低下したため、リスクが緩和されたとアナリストらは評価しています。イーサリアムの共同創業者であるヴィタリック・ブテリン氏によれば、イーサリアムのプルーフオブステークは現在リキッドステーキングサービスを使用したステーキングがネットワークの大部分を占めており、ソロステーキングが可能なユーザーでさえもリキッドステーキングサービスを利用しているため中央集権化している状況があるといいます。同氏は以前よりリキッドステーキングの中央集権化リスクについて問題提起をしていました。なおライドはライドファイナンスが提供するリキッドステーキングプロトコルです。リキッドステーキングとはプルーフオブステークを採用するブロックチェーンにおいてステーキングを行う際にロックした資産と1対1の割合で価値が担保されているトークンを発行することでロックされた資産に疑似的な流動性を加えることができるようになるサービスです。またアナリストらは SEC が昨年6月に公開した品満文書にも触れ、暗号資産の証券としての分類を行う上でネットワークの非中央集権化がポイントとなると指摘しました。品満文書は SEC 企業金融部門のディレクターであったウィリアム・品満氏が行ったスピーチをまとめた内容です。同文書ではイーサリアムやイーサリアムネットワーク、その分散型構造の現状を理解した上で考えてみると、現在のイーサリアムの提供販売は証券取引ではない。いずれこの他の十分に分散化されたネットワークやシステム上で機能するトークンやコインを証券として規制する必要がない場合も出てくるかもしれないと述べられています。イーサリアムが証券に分類されるかどうかはイーサリアム現物 ETF の承認判断にも関わってくる議題です。現在 SEC は複数の申請を延期している状況であり、多くの申請の最終期限となる5月までにイーサリアム現物 ETF が承認される見通しは思わしくない状況とも言えます。3月には SEC が複数のイーサリアム財団関連企業に対し、イーサリアム財団との取引に関する文書や財務記録の提出を求める召喚状を送っていたことが報じられました。 SEC はイーサリアムブロックチェーンが2022年9月にプルーフオブステークにガバナンスモデルを変更したことを理由にイーサリアムを証券として定義しようとしているといいます。ブルームバーグのアナリストであるエリック・バルチョナス氏は、イーサリアム現物 ETF が5月までに承認される可能性は 70% あると比較的楽観的な見方を示していましたが、3月には 30% 程度まで可能性を引き下げたとザ・ブロックに明かしていました。
続いてのニュースは、ナイジェリアで拘束されたバイナンス幹部が法廷へというニュースです。ナイジェリアで拘束された世界最大の暗号資産取引所バイナンスの幹部の2人のうち1人が脱税およびマネーロンダリングの容疑で4月4日にナイジェリアの首都アブジャの裁判所に出廷しました。バイナンスおよび幹部の2人である米国籍でバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリアン氏とアフリカ地域マネージャーである英国系ケニア人のナディーム・アンジャワラ氏は4件の脱税と3500万ドル以上の資金洗浄の罪で起訴されました。ガンバリアン氏とアンジャワラ氏は2月26日ナイジェリアに到着した際に同国でのバイナンスの活動に関する犯罪捜査に関連して拘束されました。しかしアンジャワラ氏は拘束を逃れ国外に逃亡しています。ガンバリアン氏は出廷の際に拘束後初めて罪状を告げられましたが求刑には応じませんでした。同氏は4月8日と19日にそれぞれマネーロンダリングと税金の容疑で正式に法廷に呼ばれ、その際に求刑が行われるということです。バイナンス自体はナイジェリアの経済金融犯罪委員会 EFCC からは起訴されていないため、同委員会はガンバリアン氏がバイナンスの代理人として起訴される可能性があると主張しています。ガンバリアン氏の弁護士チュク・ウカ・イクアゾム氏は、彼はバイナンスの取締役でもパートナーでも会社秘書でもないと反論し、バイナンスから代理人として告発に応じるよう文書で指示を受けていないと述べました。またイクアゾム弁護士は、バイナンスとガンバリアン氏は共同で起訴されているため、ナイジェリアの法律に従いこの事件の第一被告であるバイナンスが送達を受けるまで自分は答弁に立つことはできないと主張しました。またバイナンスは法廷に代理人として出廷しておらずコメントもない状態ですが、ナイジェリア政府との協議が続いている間は会社で意思決定権を持たないガンバリアン氏に責任を負わないよう慎んで要請したと4月3日に述べています。ガンバリアン氏はナイジェリアの裁判所に釈放を求めているということです。ナイジェリアは慢性的なドル不足に悩んでおり、暗号資産取引サイトがナイジェリアの通貨であるナイラを取引するプラットフォームとして選ばれるようになった後、バイナンスを通貨難の原因として非難していました。続いてのニュースは、 GSR がシンガポールの主要決済機関 MPI ライセンス取得というニュースです。暗号資産のマーケットメーカーとして知られる暗号資産取引会社兼流動性プロバイダー GSR マーケッツのシンガポール子会社 GSR シンガポールがシンガポール金融管理局 MAS から主要決済機関 MPI の完全ライセンスを4月1日に取得しました。このことは GSR の公式 X アカウントからブルームバーグの記事を引用する形で4月4日に発表されています。今回のライセンス取得により GSR はシンガポール国内で暗号資産の現物店頭取引及びマーケットメイキングサービスを提供可能になったということです。なお GSR は昨年9月に主要決済機関ライセンスの原則承認を受けていました。今回の発表はこのライセンスを正式に取得したものとなります。ちなみに現在シンガポール国内で主要決済機関ライセンスを取得しているのはパクソス、ブロックチェーン .com、サークル、コインベースなどを含む19社です。ブルームバーグによると、 GSR シンガポールの最高責任者シン・ソン氏は GSR がこの種の企業として同国で初めて MPI ライセンスを取得したと主張しているということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして毎週恒例 SBI VC トレードより暗号資産週刊マーケットレポートが今週も届いております。ビットコイン底堅く推移、 BCH 半減期で上昇、一言解説 XRP レジャーとオートブリッジ、暗号資産週刊マーケットレポート4月8日号として届いております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっております。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。